Spinner。
神崎めぐみです。
大森陽子です。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森陽子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント私の名前なんてのと、私って誰なんだと思う瞬間、思わず自分がぐらついてしまう時の戸惑い、はたまたその時の対処法などを語り尽くし、毎日を楽しくするためのサバイバル術を皆さんと一緒に考えていければと思います。
毎週月曜日は皆さんからの悩み相談のメッセージにお答えする回ということで、今日も早速ご紹介していきたいと思います。熊野中さんからいただきました。めぐみさん、大森さん、いつも楽しく拝聴しています。月曜と水曜のウォント配信が心の守りになっている。都内在住34歳です。人事という仕事柄もあり、様々な立場の方からフィードバックを受ける機会があるのですが、売上を作れるわけではない管理部門ゆえに、できていて当たり前、できていないと指摘されるという形になりがちで、多種多様な要望や意見を聞きつつも全員の希望を叶えられないというジレンマに陥ることが多いです。そんな時、ネガティブなフィードバックを受けると真摯に向き合うという気持ちの反面、自分の仕事ってなかなか報われないなと感じてしまうことがあります。自分なりの工夫として、うまく受け流す、メタ認知することで何とかモチベーションを保っています。例えば、いつか子育てする時が来たら、ここで学んだことを我が子に伝えることができるみたいに、自分なりの大きな目標に結びつけるなどです。あとは、プラダを着た悪魔のような映画から元気をもらっています。まとまりのない文章になってしまいましたが、人生の先輩としてめぐみさん、大森さんが日常的に工夫されていることや考え方のコツがあれば、ぜひ伺いたいです。これね、先に言うと、出版社で起こりがちなんですよ。これ、あの、編集部門と営業部門が分かれてて、基本的にコンテンツを作って、語弊はあるかもしれないけど、やりたいことをやってるのが編集部門、でそれを大きく、あの、売ってくださいって言ってる営業部門があって、どっちもなきゃ回らないのに、もう別に編集者が花形部門だとは思わないんですけど、なんとなくあるのよね、暗黙の、お互いに、なんでだろうっていう部分が、
例えばどんなこと言われるの？その大森さんのそのケースで言うと、
あ、これなんかまたずれるかもわかんないんですけど、それは編集さんが考えてる通りでいいと思いますって、なんか、なんていうんですかね、何かを決めるときに一緒に考えたいのに、比較的なんか委ねてくれるっていう良さはあるんですけど、こっちからしたらなんか一緒になんで考えてくれないんだろうって思うんだけれども、営業さんに聞くと、なんかそこは触っちゃいけない領域だと思ってみたいなこととかがあって、あれみたいな、どうやったら同じムードで働けんだろうって思ってる悩みは、だからどちらかというと熊野中さんの相手側の話だと思うんですけど、
このフィードバック、ネガティブなフィードバックって何です？どういうこと？どういう、例えば、
多分ね、人事の方なので、多分だからうまく人事異動というか組織編成うまくいってないとか、まあなんか、あと、まあ本当にハラスメントとかあったら苦情を受け付けるだけの部署だったりとか、はい、だからもう本当に大きく言うと、なんかうまく、会社がうまくいってる時は注目されず、うまくいってない時にやたら注目される部署っていう、なんかサッカーとかで言うと、なんかゴールキーパーの位置、なんかミスするとめっちゃ怒られるけど、活躍しても目立たないっていう、点取るわけじゃないからっていう位置の、だけどすんごい頑張ってるつもりでも、なんかすごい言われるんじゃないですかね。もっとああやってくれよ、俺たちをもっと働きやすくしてくれよみたいな。
なるほどね、でもそうかな。
だから、ね、きっとでもすごいが、ね、考えられている方だから、
そうですよね、
うまく
他人からのフィードバック
受け流すというか、受け止めつつも、なんか正面からこう受け止めすぎて自分が疲弊しないようにって意味だと思うんですけど、多分こう全部流せるタイプじゃなくて、責任感終わりな気がするので、神崎さん的には、だからどちらかというと、こう自分言われたら分かるんだけど、そう言われると辛いなみたいなこととかないんですか？
あ、そんなのばっかりですよ
そういう時にこう答え、自分が、あの、アドバイスはちゃんと取り入れつつも、精神が疲弊しないようにどうやってコントロールするんですか？
2つあるかな。一つは、まずその言われていることも、私はいろんな目線からいろいろ考えているので、ああ、それ私もそう思ってたっていうことは、 素直に聞きます。そうですよね、うん、私もそう思ってました、うん、それ改善しようって今、うん、いろいろと考えているところなので、うん、ここから改善していくから、うん、っていう話を、うん、やっぱそうだったんだなっていう答え合わせになるから、うん、素直に取り入れるというか、うん、私もそう思ってたという感じになるかな、うんうん、もう一つは全く相手が芯をついてないっていうか、
あ、
全然分かってなくて、うん、勝手に簡単にそういうこと言ってくるケース多いじゃない。
あ、なるほど。
その時は、うん、やってごらんよじゃあと思いながらも
心の中でね、
そうそう、うん、やってみたら分かるよって、
うん、
何だってね、簡単そうに見えたって難しいことの方が多いんだよって思いながら言わないよ、それは、うん、それは聞かない、流す。
あ、なるほど。
だって私の中では精一杯やってるからって。
なるほどね。あ、じゃあから振り分けてく
る。振り分けて、
自分の身になることは取り入れるけど、うんうんうん、そうじゃないことはもう完全に流す。
はい、です。それは自分で精一杯やってるっていうところまでやってるから、うん、これ以上無理だ、無理ですよ、うん、だって私精一杯やってて、
うん、
でそこを全部聞いていたら私の仕事は多分できないですって思っちゃう部分ってあるじゃないですか、うん、そりゃ全部聞きたいよって思うけど、まあ
人事部は絶対そうだと思うん
ですよ。
この人立てたらこの人立たないとかの、うんうん、もう完全に潤滑油の役しなきゃいけないから、
そうです、そうです、うん、それはね、気持ちはわかりますとは思う、うん、気持ちはすごくわかる、私も そうだったそう思うと思うけど、私の立場、今の立場からするとそれがどうしても難しいんですっていう時あるじゃないですか、
うん
うん、例えばですよ、例えばです、例えばの話ですよ、うんうん、何か物を作りました、コラボレーションしました、うん、はい、でうん、まあ、会社によっても違うのかな、ドメインブランドだったりすると受注してそれを生産してっていう流れになれるケースが多いじゃないですか、その方がみんなほらリスクもないし、はいはい、
在庫持たなくて
済むから、そうそうそうだし、はい、欲しい方に手、はい、届くっていう、はいはい、でもそれがグローバルのブランドだったりすると、はい、その本社で決まってるじゃないですか、はい、基礎規定っていうかがあって、はいはい、でもう受注っていう形は取ってない、そのブランドは、うん、でこの量をこの期間で作るっていう、やっぱある程度の決まりがグローバルであるじゃないですか、うんうんうん、そういった場合って分かります、もっと作ればいいよねとか受注できればいいよねって思うけど、うん、やっぱりそれが難しかったりするケースってあるじゃないですか、うんうん、とか、
まあ、できることとできないことは、
そうなんです、そうなんです、私の力では、
うん、どうにもなりません、
どうにもならないんです、ごめんなさいっていう時とかもあれば、うんうん、例えばライブとかで、わーっていっぱいコメントをくださって、はい、私としては全部答えたいと思うんだけど、うんうん、答えてる間とかメイクしてる間にやっぱり何個か飛んじゃったりするわけですよね、うんうん、でそれも見てるけど、うん、多分私はすごいコメント見てる方だと思うんですよ、うん、
あ、そう、知ってる、
そう、そこですごいと思う、たくさんの、前にも話したけど、たくさんの方の答えになるものを選択して私をお話ししてるから、
うんうんうん、
できれば100個来たら100個答えたいけど、うん、そうやってできない場合が多い、時間としても、うん、あと話としても、選択するけど、そうするとなんで答えてくださらないんですかってやっぱりコメントもいただくんですよ、
うんうん、
ってなると分かってるけどね、すいません全部答えられないなって思ったりとか、
まあう
ん、
まあ、でも
気持ちはあるけど、
あるけどできないことはやっぱできないから、うんうんうん、そこを真剣にどうやったら答えられたんだろうとかでくよくよしない、うん、
あ、知るよ、ちょっと知るよ、
それはするのね、
ちょっとするけど、はい、努力はするけど、うん、やっぱりそれを100返すことっていうか、うん、クリアすることはできない、
本当に全員大満足はなかなか難しいですね、
う
ん、
そう、だからこそ、じゃあ私ができるところでのベストなパフォーマンス、ベストなことをやろうっていう風な考えになりました、
うんうん、確かにこう全部をね、うん、聞こうとするのが本当に根本的に無理ですよね、何事も、
いや難しいですよ ね、
特に本当この立場の方は
ね、ある程度全部自分が仕事、自分が会社みたいだったら自分でね、うん、コントロールできる部分もあるだろうけど、うん、いろんな人が関わっている会社となると難しいですよね、
うんうん、できていて当たり前、できていないと指摘されるという形になり、意見を聞きつつも全員の希望を叶えられないというジレンマに悩む、
本当にうっかり1週間ぐらい変わってみればいいよねそしたらどんなに大変かが分かりますよ、うん、だってスケボーだってスノボーだって上手い人見てると簡単そうだなって思うけど、うん、実際自分でよいしょってあの板の上に登ったらめっちゃ難しいって思うじゃないですか、うん、だから難しいんだよ、いろんなことを立場でいろんな難しさがあるんだよ、
ね、それをだからね、相手に分かってもらえないで、で自分はそうだって分かってても相手がそうされないから、多分フランクに軽やかにネガティブなことというか、うん、なんであれやってくんないんだよとかを多分言われ続けて、
多分8割分かんない人ですよ、言ってるの、
まあそりゃそうなんだよね、うん、
本当にその経験があっての人は多分そういう言い方しないもんね。
そうだ、結局、うん、私本当に思うけど、やっぱ伸びる人って想像力、相手の立場にもちゃんと立てるから、うんうんうん、結果こいつマジでいつも変なことしか言ってこないなって人は、まあ、大抵会社で伸びないからあの人事部も重用しなくていい人だっていうことで割り切るっていう、
ね、ちょっと自分の中です
ごいこと言っちゃった、
ね、割り切る部分と改善できる部分はあるのかって考える部分と両方ですよね、
う
ん
う
ん、
でも本当基本的にはね、こう熊野中さんの問題じゃなくて人事部という組織がやっぱそういう組織体だから、うんうん、全部自分の力量のせいにはしないっていう、
しんどいよね。でも言われたらだってねえ、努力してないわけじゃないし考えてないわけじゃなくて、すごく難しいことあるのに言われたらさ、
このゴールキーパーの役目はなかなか難しいと思う。本当にめっちゃ考えて会社のために多分一番会社全体も見れてるし、ベストな状態にしてあげようとして動いてても、
なんか私ボランチって感じな気がするけど、ゴールキーパー結構主役ですよ、大森さん花形
でも、うん、ボンミスが大ミスになるのがゴールキーパーだから、
うん、でもさ、でもサッカーやってたら、
あ、まあ、ごめんね、サッカーのことはもう負けるような、
そうかそうか、でもサッカー、
敗北、
サッカーちょっとさ見てるとさ、あのゴール入るのが当たり前なんですよ。だから止められるのが奇跡でだよね、きっと。だから
でもね、そうやって思ってくんないで、
そうだからみんなそう思わないから、うんうん、そういう意見が飛び交うじゃない。あんな広いゴールでどっちに蹴るかも分かんないの、止められたらめっちゃ奇跡ですよ。
なのにパンチングとかをミスして、うん、点決められたことだけをずっと言われるみたいな立場だから、そうだね、まあ、よくそのゴールキーパーの人ってそういうね、ミスが目立つ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
であの止めたことを言うほど評価す、なんていうのね、エースストライカーがやっぱ点決めた方が目立つから、うんうんう
ん、まあなあ、うん、でも分かります。なんかね、やっぱその立場である人にしかその立場の苦しさとか分かんないもんね、うん、
そうなのよ、
うん、だからなんか発言する方もやっぱりね、想像して言いたいよね、うん、って思うけど、
あとまあね、34歳だから一番言われやすいっていうのはあるかもね、うんうん、なんか
ああ言いやすいんだろうね、
もう気持ち、
ね、
はい、あの年齢重ねていくと、うん、ちょっとしやそっとのことをこの立場の人にみんな言わないってことな、うん、まあ、それも風通しの意味では良くないんだけど、うんうん、一番今言ってもらいやすいということをポジティブに受け止めるっていうのは、うん、全部私にしか集まってこない情報があるじゃないけど、
うんうんうん、
まあ、メタ認知するに近いけどね、なんかこう、うん、まあ、日々うるさいなと思ってることもなんか、とはいえみんな私に言ってくる、なぜなら私はきっと信用されているっていう方に切り替えるとかね、うん、ですかね。
難しいね、でもストレス溜まると良くないからね、うん、なんかそのどうしようもないことでもその気持ちだけすっきりするような方法があるといいですよね、
うん、
なんかまあ私はまあいつもと同じように筋トレなんですけど
でも本当こうプラダを着た悪魔のような映画からって書いてあるけど、こう切り替える、自分がその悩みから解放される時間をちゃんと確保して、
うん、
まあ、これとこれそれとは別っていうかね、仕事の悩みを家に持ち込まないようにというか、
うん、
もう別人格で楽しく生きるっていう、
そう、もうそれはそれ、これはこれで行くしかないですよね、う
ん、まあ、でもこれ一生どうにもならない悩みだからね、立場上、
うんうん、そうですよね、うん、確かに。でも今ここにほら、いつか子育てする時が来てる、ここで学んだことを我が子に伝えることができるみたいって書いてあるけど、わかんないけど、
うん、
メンタルの筋トレにはなるよね。
それはそう、
うんうんね、
だっていろんな人の立場考えて、うん、ずっと考えてるんだもん、
うんうん、であの時あんな辛かったから、あのしんどさに比べたら今大丈夫かなとかね、
うん、
そういういろんななんかメンタルの支えにはなってくれるかもしれないよね、
うんうんうん、何かの絶対糧にはなるのだが、まあ、うん、本当に潰されないようにというかね、
本当本当、
でも本当このメタ認知の練習はすごい、自分を俯瞰から見て自分が悪いわけじゃないっていう、
うん、
この人事部という立場がこうなっているだけで自分のせいではないっていう割り切りが結構必要な気がします、
うん、もう自分ではどうにもできないこといっぱいありますよね、うん、世の中、うんうん、ただ表、あの矢面に立ってるのが自分だから、表面に見えるのが私が責められるみたいなね、
どうにもなんない、私が対処できてない、できない子に見えてるかもと思うかもしれないけど、そんなことはない、人事部のことはそんな風に考えてる、
ね、
とはいえ ねガス抜き相手というかね、うん、みんなの不平不満のね、そういう位置に立ちやすいから、まあ受け止めやすいというかね、
はい、
物量を聞く立場ではあるけど、
ゼロ受け止めないのも良くないじゃないですか。
そうですね、
そういう声があるっていうのはやっぱり知っといた方がいいから、うん、だからいいよね、う
ん、だから、うん、あの自分 の問題ではないっていう割り切りとともに会社の問題としてみんなの悩みを吸収するっていう、すごい自己否定に走らないようにって感じですね。だって人がいっぱいいりゃそれはさっていうだけだから、
しょうがないよね。もう痛むよね。でも言われるとあのどうにもなんない、できないことをやりたいと思ってるけどどうにもできないことをやっぱりお声いただくとやっぱり痛むよね、気持ちは。
痛みますよ私あ、これ前の会社だからもうあれですけど、うん、組合をやってた時に、ものすごい組合事務所に、お前ら何やってんだって怒鳴れられて、諸先輩方に、
あのどうして
断行で会社に言い任せられるなみたいな感じで、なんかまだなんかのそういう時代の方がいっぱいいる時で、学生運動とかしていた世代の方がまだ上にギリ残っている時に、私下から行って、もう20代のもうわけもわからない組合事務所に行って書記とかやってなんか議事録を起こしている時にものすごい怒られて、私に言ってもって思いながらもずっと聞かなきゃいけないからずっと聞いてたんですけど、なんかずっと辛かったんですけど、よく考えたら全然自分のせいじゃないと思って、会社の状況をちゃんと知るっていう意味ではものすごい勉強になって、
そうですよね、そう。でも自分のせいじゃなくても自分が関わっているとなるとやっぱり責任感じる部分はありますよね。
なんかもっとなんかできたのかなとか思うんですけど、
でもどうにもならないことはある本当にある
本当にあるよね、
だからもう自分が最善を尽くすにつきますね、あとはどうにもならないことは心を痛みすぎない、
まあでも部署としてね、みんなの議題にして解決するだね、自分の個人の問題にしないで、かな。
はい、
はい、こんな感じで毎週月曜日に皆さんの悩みに答えるポッドキャストを配信しています。
感想はハッシュタグカタカナでウォント、メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからご投稿をお願いします。またこのポッドキャストの X と Instagram のアカウントもありますので、アルファベットでウォントと検索してぜひフォローをお願いします。
それではまた明後日水曜日に
お会いしましょう。